アンニョンカズハセ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。
アンニョンカズハセ、後藤です。
今回はですね、昨日から放映が開始になりました。ワタラジでは前からね、後藤くんが短編集集めてたと、いうことで、伊藤潤二コレクションの話をしましょうか。
アニメ化されたんですよね、
なんかこういうのってさ、アニメ化されたりするとさ、興味なさそうじゃない、後藤って。
いやでも、見てって思いましたね。
あ、そう。
伊藤潤二の感想。
ということでね、
漫画とアニメの関係にもちょっと迫っていきたいです。
そんな難しい話はできないけど、じゃあまあお願いします。とりあえずどうだった？
面白かったです。原作にかなり忠実だし、なんていうか懐かしい、ああ総一だな。なんかその、あ、総一ってこういう声だったんだなとか、そう、やっぱり気持ち悪いなとか、こいつってこんなにバカなやつだった
なんかそこまでさ、一コマ一コマ覚えてるわけじゃねえけど、姉なんだね、あれ兄弟、末っ子なんだよね、そういちって、あの姉をさ、いじめるシーンとかさ
次男なのに1がつくってなかなかない。
あ、そっか、
そうですね。
あの雲でさ、なんか動いてると余計さ、バカっぽさがさ、増えるなと思ったんだけど、
あの雲人間みたいな、あのヨーロッパのお祭りにいそうな、あの足の長い、
あ、俺はそこよりか、なんか雲を使って姉をいじめてるシーンがバカっぽいと思ったんだけど、でなんかやっぱポップな総一から来たかと思って、一番あの中では一番ポップさがあるじゃん、総一が、ヌメイ君にはポップさないじゃん。
ヌメイ君にはポップさないですね
早く動く水面か、動く排水管、うごめく排水 管、あれ早くやってほしいんだけど。
やりましたね。あの虐げられ方もなかなか、すっごい嫌な姉妹と、
そう、
母親にもうめちゃくちゃいじめられるじゃないですか。
そうですね。もうで、あとフチさん、
フチさんは、
ファッション
予告というか、出てます、
出てるね、顔は。
そりゃやっぱり出ないとね。
見ろよ、フチの口、牙が生えてるなんだっけ、
笑ったみたいな何々ちゃんかフチに食われて
だ、フチさんはファッションモデルっていう回で出てくるのね。なんかこんなファッションモデルいねえだろっていうファッションモデルが雑誌に載ってて、でその後映画撮るんで、
自主映画のね、のサークルの子たちなんですよね、主人公たちが。
そしたらオーディションを募集したらフチさん来ちゃったんで、
そう、
その変なファッションモデルがフチですってい
や
あれ知ってる、あのハンターハンターにさ、ヒソカっていうじゃん、ヒソカがなんか誰かと戦ってるシーンで、ヒソカが真正面でこっちに向かって走ってくるの顔がすごい顔になってて、でそれを見たキャラクターがフチいやヒソカっていうそんなギャグがあると思ってこんな分かる人しか分かんないことをやると思って、
あ、いやでもちょっとやりそうですね、
富樫先生も大好き、ということで今回伊藤潤二研究っていう本が
むしろ、出てますね、
出てたんでちょっとそれを買ったんですよ。
いくらですか？
1300円。
おお、その割にはかなり内容がある、ファンにはたまらない内容ですね。伊藤潤二先生の、
伊藤潤二先生
仕事場大公開されてますよ。
そうそうそう、
それはいい。
伊藤潤二先生の仕事場さ、なんかいろんなものがぶら下がってんだよ。でこの
ちょっと和馳さんちの仕事場に似てない
し、なんか多分ねシステマチックなものが好きなんだろうなと思って。
いや、それすっごい思ったのは、ショートカットキーめっちゃこだわってるじゃない。
そうそうそう、 持ち方変だよ、ね、こんな持ち方ある。
だってその後半に出てきてましたけど、うん、ショートカットの、うん、
ショートカットにパテ、
これ
すごいよね。
これは
さ、見ずにさ、感触だけでキーが何なのか分かるよね。
だってあれだもん、伊藤純二先生あれだもん、歯科技工仕上がり。
あ、そうだ、
それでパテ使いには慣れてる。
パテはすごいんだ、うん、
パテは
そういうことか、うん、何にでもパテつけちゃってるもんね。そっかそっか、こういう作業が慣れてるんだ、うん、なるほどね。でびっくりしたのがもう完全デジタル化しててさ、
はい、
この前出た最新刊魔の巣窟だっけ、あれなんかもう多分もうすでにフルデジタル化してたんだと思う。でも全然デジタルっぽくない絵描いてて。
そうですね、
このさ、これささやくやつ、
うん、今のデジタル技術のすごさが垣間見えますね、うんうん、
でちょっとね、順次マニアの後藤くんに聞きたいのが、
うん、
伊藤純次先生お気に入りの5作っていうのを自分で挙げてるので、でここスティーブン・キングと違うなと思ったのは結構古めのを挙げてて、
はあはあ、
で一つ目は中古レコードって知ってる？
知らない。
あ、知らない。
中古レコード、あ、え、あ、え、
あれ、あ、ちょっと
なんか覚えてない。
ちょっと自称マニアのはずなのに、
はい、
首吊り気球してる？
はい、知ってます。
これ怖いね。
首吊り気球はすごいっすよね。
自分と同じ顔の風船がある日現れて、うん、その風船の下に首輪がぶら下がってる。
そうです。
こいつが気を抜いてると首吊りに来るんでしょ。
そうです。それでピューッって飛んでっちゃって死ぬんです。これすごいっす。
なんかでも伊藤純次っぽいよね。
首吊り気球はやっぱり、うん、多分伊藤純次ファンで嫌いな人いないんじゃないですか。
おお、そうなの。で、あとおって思ったのが
長いギレルモ・デルトロも大好きだ
ね。この帯にね、ギレルモ・デルトロが言うところの伊藤純次はスティーブン・キングやアラン・ポー、そしてリチャード・マシソンや梅津和夫に匹敵する巨匠なので。ギレルモ・デルトロどんだけ日本の漫画詳しいんだよ、
うん、これギレルモ・デルトロが言ってんすか。
言ってる。で、あの今日ゴールデングローブ賞、
リチャード・マシソン知らないですか。
リチャード・マシソンってなんだっけ。あ、俺もよくわかんない。なんだっけ、クトゥルー神話の人だっけ。違うか。
あ、本当に、
うん、わかんない。
うん、
で、俺が知ってたのが3つ目、長い夢。
長い夢、ね、
これは渡る
長い夢は名作。え、長い夢が、
うん、
純次先生の
ベスト5
に入ってるんですか。
そうそうそう。
あ、嬉しい。いや、僕一番好きかもしれない。
あ、そう、
うん、
これストーリー展開、
まあ、最高好きですね。
ストーリー展開も良かったような気がするけど、
うん、
だんだん夢が長くなってく
る。無駄ないんですよ。
で、最後のお決まりの決めカットね、
うん、決めカットはね、うん、最高。これ、うん、あそこにもありました。仕事場大公開。
仕事場、
長い夢がドラマ化されたかな。
あ、ドラマ化したんだ。
その時のフィギュアが最高ですね。
何を言うとしたんだっけ。
決めカット。
あ、そうそう、決めカットの話だと、うん、今回アニメでさ、俺、うん、あれ元の原作読んでなかったけど、人形っていうのやってさ、
うん、
3分ぐらいのやったじゃん、最後。
はいはい、
ああいう感じで細かくやるのかなって今後も。
ああいうのでも嬉しいです
よね、うん、あれも決めカットでさ、ちゃんとアニメ表現として決めカットで終わった、
うんうんうん、
次
ちょっと話語りたいこと1個思い出しちゃった、
うん、
ちょっと、
うん、
ほんのちょこっと、
うん、
僕はこの間から、
うん、
宝石の国っていうアニメ見てるんですけど、うん、知ってます？
市川春子、
うん、めちゃくちゃ面白くて、
うん、
いや、なんか見ました。 や、なんかアニメってこんなことできるんだなって最近すごく思って、
なんかフル CG アニメみたいな感じらしい、うん、市川春子はなんか短編読んでたんだけど、なんかね、市川春子ってなんかすげえ才能ありすぎて読んでて怖くなっちゃうんだよね、うん、
僕もう一個話したいテーマが
あった。なんすか？
田舎者の漫画家っていうテーマ、
はい、
ど田舎出身の漫画家を知りたいと、
ど田舎出身
結構いるんじゃないかな
と思
って、その田舎であるっていう環境が、
うん、
どう漫画を描くっていう作業に影響するかっていう、う
ん、お誘惑が少ないとか、
なんか新潟は漫画家多いんですよ、
うん、もう雪に閉ざされちゃったら
関係あるんじゃないかなってちょっと思って、
うん、関係あるか
も。水島新司先生でしょ、
うん、
あとちょっとパッと思い浮かばないですけど、うん、調べりゃすぐ出てきますけど、
うん、まあ、いい。あれ伊藤潤二ってどこ出身
は、富山ですね、
あこれ地元が出てきたらそれだ、この本に。
本当ですか、
うん、ほらほら、ジモティも出てきたよ、なんか故郷中津川をたどる、中山道、江戸と京を結ぶ街道の一つ中山道、その中間地点やや京より木曽山脈の山あいにかつて宿場町とさして栄えた、なんつうのこれ、
うわすげえ、
すんげえど田舎で
行きますよ、新潟出身の山が、
うん、
赤塚不二夫、小畑健、
うん、
小林誠、
うん、
ワッツ・マイケルの、
うん、
あとイニシャル D の重野修一、
うん、
鬼面組の人、うん、あとは
お高野文子ね、
うん、あとはお高橋留美子、
おすげえ、
なんだ、あとボンボン坂高校の人、あと高持源、この人は何だろうね、寺田博、うん、あの手塚治虫とかの時代の人、七男キリコ、
これって特別多いのか、でも漫画家っつったってやっぱ人数多いから、
花見沢九太郎、いやこれは多いんじゃない、
特別多いのかな、うん、確かにすごいね、
語り色の人、水島新司先生、ボーイズ B の人、あ、ショムニの人、僕が大好きなショムニ、
あ、柳沢君よ、
お山田、山田義弘、僕らが大好き山田義弘、あとはまあこの辺ですかね、
うん、もう話が
順次先生のベスト5、あと2つ教えてください。
次これ読めないんだけどさ、なんとか柄断層の回ってさ、
あの知ってる、
穴が自分と同じ形の穴が断層に開いてて、
はいはいはい、あれもう
フラフラと、
すっごい嬉しい、
あ、
それ入っちゃうと
入っちゃう、
どんどんどんどん
どんどんどんどんちっちゃくなっちゃって、
いやすごい嬉しい、
出てこれなくなっちゃうっていう、
やっぱりあれですよね。
でもさ、これもさ、この首吊り気球とちょっと似てるよね、自分と同じさ、自分にフィットする何かがさ、うん、現れてさ、どうしてもそこに
抜け出せない、
入っていっちゃ う, っていう。
あとは
あやつり屋敷、
あ、はい、マリオネットのね、
うんうん、で辞典でもう一つ、怪奇引きずり兄弟シリーズ、
引きずり兄弟シリーズってなんだっけ、
ああ
引きずり兄弟シリーズね、はいはいはい、
わかる、
あ、わかります。
どういう話、
なんか、まあ、めちゃくちゃ、
あれ、そういえば今日の後藤君ちょっと順次先生っぽい格好が、
格好が、
格好が
やっぱりちょっと、
ま、ちょっと
順次先生のコスプレしてきちゃってる、
ちょっと似てない、あ、うん、まあいいや、で怪奇引きずり兄弟、引きずり
兄弟は長男と、うん、なんか唯一まともな、
うん、
美少女みたいなのが、
うん、
次女かなんかでいて、
うん、
長男、なんか詳しく覚えてないけど、次男、
うん、
なんか兄弟が5人ぐらいいて、
うん、
全員本当に総一みたいな唯一まともなのが1人っていう、
総
一の逆パターンみたいな家で、
うん、コメディータッチなの、
コメディタッチですね、それも、うん、それでとにかくむちゃくちゃで、うん、でなんか一人だけまともな女の子の彼氏みたいなのがいて、うんうん、でそれを何だったっけな、なんかそれをなんか兄貴たちがみんなで燃やしちゃったぞみたいなこと言って、うん、その子が起きたら、うん、その丸焦げになった焼死体みたいなのが横に寝ててギャーっていうシーンがあって、うん、でもそれはマネキンだったみたいな、うん、でもこれマネキンだっけなどうだっけなみたいな、なんか、うん、この辺とかかな、ちょっと細かいとこ忘れちゃった。
彼女の なんかその一家の娘の彼氏の話だと、あの温泉のさ親父がさいきなり家に温泉掘るぞって言い出してさ、
あれも面白いしね、魔界と繋がっちゃうと
でさ最終的に彼氏がその家行ったらさ、うん、なんか人間なのか分かんない人がさ温泉に浸かってる、
うわーっつってゴボゴボゴボ、あれもいいっすよね、
うん、まあ、あとはね、とにかくねこれね短編が新作、未収録短編が1個載ってる、
うん、え1個いっぱい載ってんじゃん、
いっぱい載ってるけどね、未収録は
全部未収録って書いてありました、
全部未収録なんだ、うん、すごかったのが1個あって、
いいっすよ、読んでないんすから、
ね、これすごい、恐怖の重装
分かったから、ちょっと勘弁してください、
すごい
風邪
くの向いちゃうの、
でね、まだ読んでない人読んでない人がいるから、
じゃああとはね、まあ、過去作をピックアップして30作品徹底解説、うん、で、まあ、僕は印象的なのはやっぱ脱走兵のいる家はもう完成度超高いなと思って、もう最後の最後で見せるか、これ普通見せないよなって思うところを見せちゃうのが順次先生っぽいなと思ったけど、知ってるこれ、
うん、知ってますけどあんまり記憶にないの、
そうこれ超あの俺の好きな構成がよくできてるやつで、あの要するにまだ太平洋戦争続いてる、うん、と思ってるやつがいて、うん、蔵に隠れてるの、うん、友達の家の、
うん、
でも実は戦争はもう終わってて、うん、実はその家族の、
うん、
この隠れてるやつのせいで兄弟が死んじゃったの確か、
うん、
その仕返しとして、うん、戦争終わってるのにずっと、
うん、
あのそこにとあの戦争まだ続いてるっていう風に吹き込んでやってたんだけど、
うん、
実はみたいな、実はそこに閉じ込めてたのはみたいな、
何だったんですか、
言っちゃっていいの、
それは読んでると思うんだけど覚えてないし、
覚えてない、
うん、
あれで、
淵さん
じゃないんだけど、あれなんだっけな、で踏み込んでみたら、
うん、
骸骨があったんだっけな、なんか首吊ってる骸骨かなんかがあって、
はい、
じゃあ毎朝、
うんうん、
この朝食だけ食いに来てたあいつは、うん、って言ったら足音が聞こえてきて、
うん、
ドアがギーって開いて、うん、出てきちゃう、
うん、本物が、
あのなんか異形のものが出てきちゃう、
あそれを見せちゃうところが、
そうそう、
あ準備先生
だよな、だからさ、要は猿の手っていうさ有名なホラー小説だ、
うん、
なんか猿の手に何回か願い事を叶えること、
うん、
猿の手に願い事を言うと願いが叶うみたいな、
うん、
でなんか自分の息子を、
うん、
蘇らせてくださいみたいなこと言うのかな、うん、ちょっとすいません知ってる人からしたら申し訳ないんだけど、
うん、
でそれは
ドラゴンボールってことですね、
うん、それが有名なのはギーって来て見せずに終わるみたいな、うん、
はい、
あれは蘇った息子が来たのかみたいな、
これだけ聞いてると全然面白くなさそうですけど大丈夫です、
でも普通は見せないの、要は何が言いたいかって言って、うん、でも淳二先生はもう見せることが決め芸を作ることがもう至上命題っていうか、
うん、
あの売りだから見せちゃった、
うんう
ん、あとはね、まあ総一シリーズはまあいいとして、
うん、
総一シリーズに淵さん出てくるの、う
ん、あそうでし
ょ、サーカス団、
うんうん、
兄貴が夢を見るんだっけ、兄貴かクラスのイケメンが夢を見てたら、
うん、
そこに狂ったサーカス団に追いかけられて、
うんうん、
で総一がそこのサーカスの支配人で、
うんうん、
でそしたら総一の頭の上がらない奥さんが3メートルぐらいある淵さんだ、
うん、あーはいはいはい、
でまあファッションモデルでまあね梅く排水管、
うん、
これあの母親と姉妹の3人暮らしの家、
うん、
でぬめいくんっていう娘の同級生がいて、ぬめいくんは惚れてるんだよね確か、
うんうん、
娘のどっちかに、
うん、
で娘たちは美人なんだけどすごく性格が悪くて、
うん、
母親も含めて、うん、でなんかちょっとした汚れなんだっけこう排水管がおかしいって言って、
うん、
水道業なんつうのああいうさ水道業者呼んでさでその対応もなんかめっちゃさ高飛車で腹立つ感じが、
うん、ちょっと飛んだじゃないの汚水が汚いキーッ
でそんなこんなでやってたらぬめいくんがなんだっけどうするのぬめいくんが排水管
入っちゃう生卵かなんか投げつけられる
あそうだそうだ
諦めたと思ってたら排水管の中が通ってから通って家の中侵入してくるっていう作戦を考え出したわけですよ、ぬめいくんは。
あ、そうだっけ。
排水管の、
うん、
いやそれなかなかね、
うん、
言われてみれば、
うん、
あその手があったかって思いますよね。
だからあれだよね、イットのね、イットよろしく排水管から、
ね、そうですね、うん、排水管から何が来るのが怖いかなっていう大喜利ですよね、う
ん、
で伊藤純二先生がまあ、うん、夢井くんを選んだ
夢井くんっていう、ね、名前がいい、ね、
あ長い夢ね、
うん、
これなんだっけ、あブランケンシュタインか、
なめくじ少女ってさオープニング映像に結構出てたけど、うん、知ってる、
知ってます、
ああ口がベロがナメクジになっちゃったの、
うん、
こういうのダメだ俺、
ちょっと梅津和夫っぽい、
うん、そうだね、あ地獄星レミナって知ってる、
うん、なんか
これだから
和夫さんに借りたような、うん、
巨大な星が地球に来るんだっけ、
うん、
ちゃうか、
僕はあのすごい破綻してて好きなのは、
うんうん、
なんか変な、
うん、
なんかおばさん訪ねていったら変な、
うん、
すんごいなんか印だらけの街に迷い込んで、
お
それで変な目がいっぱいある住人とかいて、結局なんかおばさん訪ねていったらなんか裸で家の中で、
うんうん、
この街にはプライバシーがないの、
あ目がいっぱい、
明らかにその話破綻してて、
うん、
ちょっと面白いなんか他と比べてページ数やたら多いから、
あ
これもうページ数これ埋まんないから、なんかとにかく何かしなきゃみたいな、
あなんかこうじゃあ最初に提示されたページ数が結構多くて
一つの話でまとまってないっていう感じがすごいし、うん、面白いし、
なんかあのさ
逆になんか破綻してて面白い、
いじめっ子がさいじめられてた女の子かなんかがさ、
うん、
自分の息子をいじめてさる話あるんだよね、
うんはい、いじめっ子っていう話をした、うん、
まああれの記名のあのお母さんの少女姿も一応結
構、うん、
あれじゃねえか、なんかね元から借りたやつで長いのがあったんだけど、なんだったっけな、うまいよ、これ知ってる、死人の恋煩い、
それ知ってます、それ長いし、
うん、
なんかいまいちこう淵さんとか、
うん、
あの総一とか、
うん、
クラス の、
うん、
あのスターになりきれなかった、
うん、
この子ですね、
うん、
死神みたいな、
うん、
四つ辻の美少年、
うん、
やっぱり美少年だからいけないんだよ、
そんなでもないんだ、まあ渦巻きだね、まあ、
渦巻きから入ったから、
ね、認識したのは渦巻きのね、
だから渦巻きってこう多分一番最初に朝日その間から離れ、
うん、
小学館で書いて、
うん、映画化も
してる、順次先生的には
大変だったじゃないかと思いますけど、うん、でもそこからやっぱりファンになった人は多いでしょうね。
まがまがしいって言葉をこれでした。
じゃあこれね、うん、
なんか今人間資格っていうのを書いてるらしい。
見ました、初回は見ましたね。
人間失格じゃないけどさ、罪と罰っていうのをさ、うん、あの万賀太郎が書いてるさ、ほっとひどい。もう普通さ、なんかああいうエッチの、
ま
あ、
万賀太郎の好きなエッチババアが出てきますよね。
なんかね、ほんとにひどい、どんどんひどくなってる。
万賀太郎って、うん、どういう人なんでしょうね。
思わせちゃいますよね。
本人出てこないな、うん、あ、階段、潰れる段と書いて階段、うん、これも良かったな、
面白かったですね。
南米から持ち帰った蜜が神がかり的なうまさを持つで、ちょっと舐めさせてくれよって、ただ、舐めさせてやるけど、その前に言っておくが、この蜜は気づかれないように舐めろよって言ったら、その持ち帰ったやつが次の日潰れて死んでたと、うん、でなんだこれうめえなっつってみんなで舐めてたら、いきなりビターンっつって、うん、横で舐めてたやつが潰れるんで、うん、でなんだこれっつってだんだんだんだん潰れてくんだけど、でも他の食い物食えなくなっちゃって、うん、これしか舐めらんなくて、うん、で最終的に南米に行ってみるとみたいな、うん、まあ、ということで伊藤潤二語りでした。
ガタっちゃいましたね、うん、でもまあなんか、うん、内容のあることは言ってないです。
言ってないね。なんかじゃあ言って最後にお願いします。
はい、あのですね、うん、僕その漫画もともと好きだったんですけど、うん、その漫画とアニメの違いっていうところで、うん、なんて言うんでしょう、僕その小学生ぐらいの時にスラムダンクすごい好きで漫画で読んでて、アニメ化するっつんでこう喜びさんでテレビの前にかじりついて見てたら、あのドリブルのシーンがですね、なんかもう、いやまあ実際自分でも体育とかでバスケしてたから分かるんですけど、いや普通のドリブルってこんなじゃないよなってすごい思うアニメのドリブルだったんですよ。それででも漫画だとドリブルっていうのがこう連続した連続性で描かれないから、まあ、一応止めじゃないですか、漫画だったら。だから想像力でなんとかなるんですよ、漫画のを読んで、それがうわこんな早く動いてんのかすげえなルカはとか思いながら読めるんですけど、でもそれが一旦アニメになると、もうそれをごまかしきれないというか、ちゃんとあのちゃんとしたバスケ描かないとバレるんですよ。
分かる。あのさ神奈川県大会のさ、1試合目のさ、敵のガードがさ、あのその後名前もよく覚えてないようなさ、湘南のガード、
湘南
湘北か湘北か、
あその花道たちのチーム、はい、
安か、抜いちゃうよ抜いちゃうよ抜いちゃうよつってダムダムってやってさ、そしたら次のカットでさもうレイアップしてる、
はい、
早えと思って次読んだ時は早えと思って、 あの表現は漫画でじゃないと、まあでもアニメでもその表現はできないことはないと思うけど、どっちかっていうと間を書いちゃうってことでしょ、
そう、書かなきゃ怒られるというか、で書いてくれることを求めてる部分もあると思うんですよね。それでなんつうんだろうな、
確かにさ実際に知ってる動きを、例えばサッカーとかバスケットって実際の動きを知ってるじゃんこっちは、
はい、
それをアニメで描かなきゃいけないのってハードル高い。
確かにそうでしょうね。
あの弱虫ペダルなんかさ、あれはいいのはさ、自転車をさフレームの下にしちゃってさ、あの乗ってる人物のさ上半身だけ映しちゃいじゃん、あれ向いてるなと思ったんだけど、バスケットって難しいの。確かに。
それでそので
今回
最近の だからちょっと僕ずっとアニメより漫画の方が好きだなと思って、うん、なんかこう漫画あんまりアニメって見たことなかったんですけど、うん、それでそのやっぱりその行間を読ませる力、行間に意味を想像させる、うん、ちょっと俳句とかね、うん、そういうなんていうの、まあ、なんかちょっと話がごちゃごちゃとなりますけど、うん、あの映画の授業で、うん、モンタージュ理論って習ったじゃないですか、うん、例えば分かんないけどなんかすごいあのナイフを握りしめた男がいる、うん、そしてあの次のカットで、うん、すごいちっちゃい子供が大泣きしている、うん、っていうその2つの
関係ないが
あったら
連ねてみると
何かその中に物語を勝手に思い描いちゃう、うん、みたいな、うん、その1つその2つのシーンの間に何か想像しちゃうっていうものはなんかその漫画の方が向いてると思うんですね。漫画とアニメっていうのを比べた場合で、アニメの優れてる点はまさにその逆に言えばそう動きそのバスケとかではうまくいかなかったけど、なんか手塚治虫がアニメっていうのはメタモルフォーゼなんだっていうふうに言ってて、でそれはそのあれですよ、その、まあ、日本語にすると変態っていうあの、うん、例えば蝶とかが、うん、あの
バットーさん、
バットーさん、うん、変態、あその変態じゃなくて、うん、蝶とかがサナギから成虫に変わるときに、うん、急激に姿を変えるじゃないですか、ね、うん、あれをアニメにするっていうか、うん、でそれで言うと例えば変身物とか、うん、キューティーハニーとかがグーってアニメで変身するじゃないですか、あなんかそういうのにすごく向いてるみたいな、
あ確かに、
だからなんかそういうのを見せるって確かにね、言われてみるとそういうシーンがアニメ見てると一番グッとくるというか、うん、なんかいいなって思えるんで、うんうん、
で今回ので
最近って例えば、うん、進撃の巨人の戦闘シーンとかを見ると、うん、どうやってるのか知らないですけど、うん、あのすごい引きの絵の方が労力がかかるっていうのはなんとなく知ってるんですよ、うん、アニメ引きの絵とか細かい、うん、
画面に映り込むものが多い方が
労力がかかるみたいな、でもそういうのが結構簡単にできるようになってきてるのかなっていうのを、うん、なんか宝石の国とか、うん、進撃の巨人とかを見ると思うんですけど、
分かんないけど俺もあんまちゃんと見てないけど多分 CG でも背景とか人物とか全部作り込んじゃうから、
そうでしょう、
カメラをそこにどこに配置するかだけの話になっちゃってるのかなって思ったんだけど、
だって宝石の国に出てくる人物って、うん、宝石なんですよ全員体が、うん、それで髪の毛とかもこういう髪の毛宝石なんですね、うん、で太陽の光とかが髪の毛に反射して、うん、この辺に、うん、ちょっとだけ映ってて、うん、これがちょっとだけ動いてたりするんですよ、その光がキラキラキラキラって、うん、そんなのセル画じゃ絶対できないじゃないですか、うん、だと思って、うん、なんかこの辺っていうのはまあ胸のあたりなんですけど、うん、いやなんかちょっと衝撃を受けました、宝石の国、
確かに岡田斗司夫も褒めてたような気がする、
そうですか、
なんかまあ見てないで言うのはよくない、うん、
よくないですよ、ああカズハシさん一番よくない、
よくないの、
カズハシさんの一番よくない
よくないの承知で言うと元の絵が
数あるよくないところの中で一番よくない
元の絵がすごくなんか単純な絵だから、うん、単純っていうか線の少ない絵だからそのイメージを膨らましやすかったのかなっていうふうには思う、
そう
だ、じゃあスラムダンクみたいにもう漫画でもう緻密にもう描く、ああいうのを漫画化するアニメ化するのって逆に大変なのかな、
あなるほど、うん、なるほどね、
それでいくと今回の伊藤潤二コレクションを見て思ったことは、
伊藤潤二コレクション、伊藤潤二先生の漫画って緻密じゃないですか、うん、でちょっとでもデッサン狂ったらアニメすっごいダサくなると思うんですよ、
うん、
でもそういうのは なかったですし、うん、なんていうか美しい、うん、順次ワールドのまま、うん、バカバカしい総一がいて、うんうんうん、あとオープニングが良かったですね、うん、かっこよかったですよね、うんう
ん、あれはでも知ってる人の方が
エンディングは地味でしたけど、
あエンディングはでもなんか
大体そういうもん
です、大体あのドラゴンボールの終わり方例えが古い最新のアニメがね
でも窓マギもそうだったし、エンディングは止めで、止めでちょっと一箇所動いてるみたいな。ということで、ちょっと内容がある話が聞けたかなと思いますが、
ちょっとまあ、うん、まあ、あの楽しみに増えました一週間
ね。そうね、俺もアニメを続けて見るのってかも。下手すりゃ2年ぶりぐらいに、これをちゃんと見れば
窓マギぶりぐらいですか。
いや、物語シリーズの、うん、なんとか物語、終わり物語、うん、なんかそういうやつ以来かもしれない、うん、っていうことで
南極物語南極物語は物語シリーズじゃないんですよ、
ね、あれはまあね、うん、面白い返しが思いつかない。太郎次郎、うん、太郎次郎健さん、まあ、ということでじゃあ今回は伊藤潤二コレクションについて語ってみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。